ます。今日はマルコの11章のところですね。これは本当は20節からあるんですけれども、今日は特に24、25のところを見ていただきたいと思います。一応20節からさらっと見ていきますね。朝早く通りかかり見ると一軒の木が枯れていた、木は根まで枯れていたと。朝早くってことは、イエス様は朝早く動いておられたんですね。で、一軒の木は根まで枯れていた。これはどういうことかって、そのすぐ、直前にあります12節のところで、イエス様がベタネへ行った時に空腹を覚えられます。そしたら13節、葉の茂った一軒の木が遠くに見えたので、それに何があるか、あるいはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉のほかは何もないように気づかれたと。まあ、一軒になる季節はなかったからですね。まあ、だから葉しかなかった。まだ実がなる季節はなかった。ところで、イエス様はその時に、その木に向かって言われた、今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように、弟子はこれを聞いていたと。それを聞いていたので、もうその木が枯れていたということは、もう実がならなくなってしまったということですけども、それでびっくりしたわけですね。で、それで、ペテロは思い出してイエスに言った、先生ご覧なさい、あなたの呪われた一軒の木が枯れました。まあ、実がならないように言ったんですけども、まあ、それは呪われたと言われたわけですね。実がならなくなるのは呪われることなんですね。で、これあまりにも一軒の木が枯れそうじゃないかって言ってるんですね。実がなる季節はないから実はできないよって。でもそれはですね、うんと砕いてますよ。一軒の勝手でしょってことですね。イエス様が言われるときに、イエス様が言われることに対応するんですね。一軸中心に世界は回ってないんです。私たち中心に世界は回ってないんです。死が言われる時が時なんです。ちょっと待ってください。これを置いてから、あれを置いてからっていう人は弟子にはなれません。死が言われた時が死の時なんです。その時に対応するんですね。これが弟子の道なんですね。これはちょっと献身者向けのメッセージになりますよね。だからここは今日話せないだったんですけど、まあ、1では話しますいいですかね。これは大事だから、ペテロはね言いましたよって、そのニュアンスの中で今日の話があるんですよ。神を信じなさいって。だからこれはどういうことだったら、ここは直接言えばですね、なってなかったのに、もうならないようにならなくなっちゃったっていう、人間的にはやっぱマイナスに見える。でも神様がおっしゃったらそうなってしまいますよっていう、そこから神を信じなさいって。でも逆に神が祝福されたら祝福されるし、主が言われたらそうなるんですよっていうことがあって、神を信じなさいって、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって、山は絶対動かないものです。いつも言うようにね、動かざること山のごとしという、決して動かない山が、その山に向かって動いて海に入れと言って、声に出して言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますということなんですね。で、ところはですね、言うまではできるんですけども、山に向かって動いて入る、この中で疑わないで信じることはできるか。絶対不可能な山に向かって動けって言って動くと、もう疑わない、もう確実に動く。で、そうなると信じることができるかというと、普通はできません。ほとんどの場合できません。でもできることがあるんですね。どういうことだったらね、それはね、神様の言葉が与えられたとき、あるいははっきりこれだと分かったとき、そのときにはね、動くってね、聖霊の助けなんて疑わないで信じ切ることができる。はっきり言葉が特別に語られたとき、ね、それもあるんですね。例えばさっきのミキさんのだったらですね、必死になって乗ってたんですね。そしたら虹が出たときに、あ、神様思い出してくださる、治るっていう、そこで信仰生まれたわけですね。この時に神様の、まあ、言葉じゃないけどサインですね、その虹を通して神の言葉を思い出して、そしてその言葉が入ってきたわけですね。で、実際助かったわけですね。で、告白しても疑ってたり言った通りになると信じるなんて、これ普通無理なんです。でも聖霊が望まれたらそれ起こる。その聖霊が望む時ってのは、言葉が与えられる時、それはいろんな方法を通してね、御言葉を通して与えたり、予言を通して与えたり、説教で語られたり、あるいは何かを説教の中で神からのことをはっきり語られたり、つまり御心だと分かったらそこに立てるんですね。私ですね、その新井浩二牧師はですね、癒しの賜物だと思うんですけども、遠方の方がね、言ってました、海外いた人ですね、子供が大変な状況になって、おじさんに行ってもダメだと言われて、それで電話をしてきた。で、新井先生に乗ってもらったら、その祈りの言葉を聞いて、一緒に祈っている人に、その祈りの言葉を聞きながら、御言葉を用いて言われますからね、御言葉を聞きながら、なんかすごい不安がやってきて、あ、大丈夫と思ったんですって。あ、もう大丈夫だって、なんかすごく。そしたらその後ね、その子治っちゃうんですよ。まさにここですね。あ、大丈夫と思えるってことは、わかります？ そうなんですね。で、そのことを踏まえてもうちょっとそれを詳しく言ってるのが次です、24節。今日はこの24節、祈りのことを話したいんです。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと。で、これはあの祈りの原点はいつも言うように求めなさい、そうすれば与えられますが、祈りの原点覚えてますか？どこに書いてあるか。日本人は言いませんねマタイ7章7節、ルカ11章9節ね、いつもいつも言いますけど、マタイ77、ルカ119番ね、求めなさい、そうすれば与えられます、ね、これはあの緊急ダイヤルですね、クリスチャンの ね。で、そうなんです。まず、ね、あのこの前パウロさん面白いと言いましたね、世界で神様助けてって言うのが聞かれるって言ってましたけどね。そうなんですね、求めると答え、これは原点なんです。原点ね。それとともにこれは原点であり入門なんですけども、今度じゃあ成熟と奇跡をあふれるほど見ていく祈りってのはここなんですよ。からしさえの信仰を持ちるようなんですね。つまり祈って求めたときに受けたと信じる信仰なんですね。受けたと信じるときね、そうなるって書いてある。だから受けると信じなくて、きっとそうなると信じなくて、もうあそうなった、これから受けないけど、もう受けたと信じる。例えば癒しを求めたら癒されるんじゃなくて癒されたと信じるんです。わかりますかね。何かを求めて、例えば境内、分かりやすい境内します、境内を求めたら境内がこれから与えられなくて、もう与えられたと信じる。今なくても、あのうちの四女はですね、その公に書いてるから75万の電気だけ75万の学費をね、あの払わなきゃいけなくて、どんなに計算しても20万しかできないと、ね、だけども神様からこと、ね、本当にこうなら与えられたから見頃かどうかの確認を求めたら、来なさいって、ね、ヤングライフで語られて、来なさいって語られて、答えた、この言葉が与えた瞬間、あ、見頃だと分かった瞬間、あ、大丈夫と思って、そしたら神様が見頃なんだからもう与えられると信じて、先に7万5千円献金したんですね。仕送りゼロですからね奨学金とアルバイトできてますからね。7万5千円がどれほど大きいかっていうのは、これはすごいんですね。でもね、受けたと信じたんだ。 これはね、あの、思い込みとか口先じゃないんです。受けたと信じただけ やってないでしょ。そしたらその12月11日が、すみません正確数字はそうだけど、その12月11日だったか21日だったか、その日に、あ、12日か、その日に満ちたんです。そしてきれいに振り込んだんですよね。細かいことはもう言いません。何かというとね、言葉が来ると確信が持てるんですね。で、このいつもこの何でもって書いてあるのは本当に何でもなんですけど、大前提に見心なら、だからいつも日本人は見心ならというと狭い範囲しか考えない、どうせ見心じゃないでしょっていう人が多いから、そんなこと言わないで、はっきり見心じゃないって言われるまでもっと神様に厚かましく大胆に言ってみましょう。そこをなんとかって、いつも3度まではいいんです。3度までは交渉してください、ね、3度ダメだって言われたらはいって言ってください、ね、それからただこねでね、最近はほとんど見なくなったけど、昔の子供みたいにね、道路にバタバタ叩いてね、買ってくれなきゃ嫌だって、そういうこと言わないで、御心が一番なの分かってるんですけども、御心じゃないんですか、そこをなんとかお願いしますってこうへりくだって頼んでみてください。あそこで頼んでるでしょ、ソドモをあれするときに、50人いたら45人、40人、35人、20人、最後の人が10人って、なんであそこで最後までもっと深く下げなかったんでしょうね。10人もいなかったんですね。で、滅ぼされちゃいますけど、あれ、油交渉してるんですよ、ね、そしたら応じてるでしょ。だから神様にね、でもちろん御心だったら、で御心じゃなかったらダメですよ、やっぱり。それはそんで御心じゃないこと来たらかえって不幸になるからね。でも御心だったら神様は受けたと信じて祈って求めて、だから祈った時御心だと確認できたらもういいわけですよ。あれ、言葉が来たら、あ、御心だと確認できる。そしたら受けたと信じて、何度も話します、秋元牧師がベニヤミンの時に、ね、言葉があるから、必ず益になるから、治らないで栄光を表すか、治って栄光を表すか、いずれにしても必ず神は栄光を表してくださると信じた。これはもう一般のね、全てのことは益になると書いてあるからそうなんですね。でも父親だから当然治ってほしいから、治してくださいって求めたら、治すって言葉が来た、言葉が来た段階で治ったと告白し始めたんですね。わかりますよね。受けたと信じたんです、ね、ただ面白いこと言ってましたよね。毎週日曜日告白して、当時鉄道学園って高いところでやってましたから、その5、6段階段を登らなきゃいけない、その階段を降りるときに治らなかったらどうするんだって毎週不安が来たって、サタンのね、そのことを祈ったら私は語ってないかってまた語ったってね。だから惑わしとか戦いは来るんです。だけど 言葉が来たらそこに立てる。でその御心だと分かったら、言葉が来たらもう確実に御心だから、その言葉の立ってそして受けたと信じる。でその時奇跡が現れてくる。もちろんすぐ現れる場合とある期間試されることがある。さっきのベネ君で言えば、すぐには治らなかったからね、見える形では。でパウロ牧師も今もう、ね、治ってるんですけど症状がとか言って言い続けてますよ ね、 ね。だから何かというと、どっかでねそれを見るんでしょうけど、お互いね、受けたと信じる。御心だと確認できたら、ここ大事なんですよ。御心だと確認できないのに、単なる希望で自分の願いで告白してるわけじゃない。受けたと信じるんじゃない。御心だと確認でき、言葉が与えられたら、まじ御心だから受けたと信じられるんです。わかりますかね。単なる自分の願いや希望じゃなくて、あ、確かに聖書から見て御心だ、あれ言葉が来たから確実に御心だと確認ができたら、御心だと信じて告白する、あるいは受けたと信じて、その受けたところに立って行動し始める。ということは、御心だと確認するために神と交わってないといけないんですよ。多くの人は告白するけど揺らぐのは、揺らぐんですよ。でもその度ごとに戻ればいいんです。あ、でも神が語ってくださった、あの時確認が来たって、そこに戻ればいいけど、それを持ってないと戻れない。さっきり御心だという確認が必要なんですよ、これね。ここはすごく大事ですよね。で、そしたらもう受けたと信じていくわけですね。で先週ね、コメラ、典明君だったっけな、リーダーの子、大礼拝で証してくださったんですね。なんか左だったっけ、人差し指だったっけ、中指だったっけ、人差し指だっけ、ね、がすごく痛み出したとね。もう普通ね、でそれでどうしても痛いから、お医者さんに行ったら原因がわからないということで、レントゲンを取ってもわからないということで、なんかいろいろやったと、ね、で指の痛みで財布の痛みを心配したとか言ってね、言ってましたけども、ね、そして結局わからなかったからって言って、もうそういう厳重ななんかね、こうあかこうこうぐるぐる巻いてくれてやったと、やっぱり痛かったと。でみんなに胸ってもらったけど治らなかったら、なんか癒しの賜物かなんかの人が来て授業してくださって、終わった後にお祈りしてくださいって頼んだ。そしたら祈ってくれたんだけど、それがもう簡単に手を置いて一言祈って、簡単に祈ってくれたと。でも正直思ったと、もうちょっと真剣にね、こうちょっと心込めてね、神様こう祈ってほしかったわけですよ、ね、ところがもう淡々とこう一言、神様どうぞ治してくださいってこう祈ったと。そしたらすぐその後ね、じゃあもう治ったから取ってごらんって言われたと。で 彼は言ってましたよね、えって思ってね、いやそんな取ったらまた、取ったらこれ巻くの大変なのにもう一遍巻かなきゃいけないじゃないかと思ったって。つまり治ってないと思って、まあ、痛いから今、ねね、でも先生は、まあ、とにかく取ってみなさいと言われた。先生は治ったと信じてたんです。おそらくね、祈りの中である確認が来たんだと思います。確認が来たから言ったんですね。人の気合が治すんではありません。大声が治すのでもありません。キリストの皆が治すんです。大声で言ってるから権威持って言ってるとは限りません。小さい声だから権威がないとは限りません。本当にキリストの皆の権威を用いる人は静かでも権威がありますね。あの井上哲夫だったかな、あの赤沢教会の牧師ね、あの人私に乗ってもらったんですけどね、手を置いてね、あのなんかね御言葉言うんですね。私は主をあなたを癒すものである、血なる神様も古いとからね、どうぞこの青年をって分かったからね、お癒しください、イエス様って言います、アメン、それだけしかないそれでね治るんですね。面白いですね。で、あの受けあるものを受け取ったら大丈夫でこの人は言ったの。そして彼は取ったわけですよ。で治し、また治すこの巻くの大変なのにと思ったよと本人言ってましたよね。そしたら取ってしまったから痛くなかったんですよ。受けたと信じて外したらいけなかったんですよ。大事なところなんですこれ。ただ繰り返しますよ、確認が来てないのに御言葉から確認が来ている、あ大丈夫、これ治るって、治ったって、あるいは個人的に言葉が来て確信がある、確かに治ったって言うならいいけど、真似しようって、真似するだけではダメなのです。神様からの確かな確認と確信が必要なんです。確かに神の言葉が与えられる、これは聖書から見て御心だって確認が来たら受けたと立てばいいのです。わかりますか。ここなんですね。そしたらその時に受けたと立った時に神様がそれを 表してくださるんですね。でもその確認と確信というのはですね、使徒の生きた交わりがあるんです。別に必ずしも長くなくてもいいんですけど、普段から深くきちっとね、マークというかきちっと深く交わっていれば短くてもさっと来るんですけど、特別な恵みの時にさっと来ることありますが、特別な恵みばかりを狙わないでください。いつもいつも主ときちっと交わっていると深く去ってくることもあります。ある場合には戦わないといけません。大預言者エレミアは、ね、御心を教えてくださいって聞かれた時に、エレミア書42章43章で10日かかるんですよ。大預言者エレミアが10日かかって神の心を確認する、まあ、それなのにね、聞いた人たちは従わなかったから裁かれてしまいますけども、わかりますか皆さん。もちろんすぐ来ることはあるんですよ。すぐ来ることはある。だけどそこなんですね。さあそれでね、ここまではよく言われるんね、祈りの状況ですよ、これね、受け取って信じる。で、皆さんここに立っていきましょう。からし台の信仰を用いてバンバン奇跡をこれからお互い見ていきたいと思いますね。ただね、ここで何が書いてあるか、その後に、だからあなた方に言うのです。あなた方って書いてありますよね、弟子たちに。であなた方、これはどうもクリスチャンに向けて言ってますね。祈って求めるもの、あ、ごめんなさい、あ、また立って祈ってる時に、ごめんなさい、その後、ね、あなた方の続きで、また立って祈ってる時に、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の血もあなた方の血も許してくださいますって書いてある。突然祈りの後にこの話が出てくるのは、立って祈ってる時は、祈ってる時に恨み事があったら許してやりなさいっていうのは、その祈っても、でも何で向けたと信じようって言うんだけど、確かにそうなんだけど、恨み事があったら許してやらないと、そしたら許してくれますってことを書いてあるってことは、誰かを恨みながら受けたと信じてやってもその祈りは通らないんです。どうしてか分かりますか。私たちは本来祈りが聞かれるわけないんです。祈る資格さえないんです。覚えてますか。お互い父なる神に祈る資格なんてないんです。罪人の私たちに神の前に出ることさえできないのです。聖なるお方、義なるお方の前に出る資格なんか何にもないんです。全くないんです。誰一人ふさわしなんていないんです。ところがイエス・キリストの十字架があるので、この十字架によって完全に許されたので、全く一度も罪を犯してないものとしていただけたので、悔い改めて死んだ時、だから私たちは神様の子として一度も罪を犯してないように大胆に求められるんです。御心の確認ができるんですね。でもところが私たちが許さなかったら、誰かを許さないというのは罪ですから、イエス様から本当に許されたいのは、人を許さなかったら罪ですから、罪があると通らなくなるんです。許されてるんですよ、許されてるんですけど、許さないでいたらその罪を握ってることになるから、祈りは通らなくなるんです。わかりますか言ってること。だから祈りのところにいつもなぜか知らないけど許しがすぐそばについてるんです。祈りのことを書いてあるその伝言1、2章を見てください。必ず祈りが許してことが出てくるから、この時もすぐですよ。受けたという信仰、からし台の信仰、もう祈りの状況を暮らしてた語弊があるけど、本当にその奇跡を見る祈り、ね、もう許されてるんですよ私たちは。ところが私は許さなかったら、せっかく許されてるのにその許しを自分で止めてしまう。だから許しなさいって書いてある。とはね、許せないんですよ私たち罪人で。罪人の特徴はこだわるんです。自分に、自分の義に、自分のやり方に、自分の方法に、自分の考えに、自分の経験に、自分が正しいと思うことに。でもしそれにこだわれるなら、一番こだわれたのはイエス・キリストです。彼は 100% 正しかった。完全に義なる聖なる方だった。でも彼はそれを全部捨てて、私たちの罪を引き受けて、死に必要なかった方は死んでくださったんです。どうしてか、愛してたからです。多くの人が愛、愛って語りながら、愛って語りながら相手はおかしいって責めてるんです。そんな人に愛を語る資格なんかない。わかりますか。許さないで愛を語ることはできない。許さないってことは、許せないことがあるからなんです。その許せないことを許すのが愛なんです。愛の始まりの一番最初の一歩目なんです。そしてそれをすると、十字架の力がドドーって流れる。クリスチャンであるにもかかわらず、十分に神の祝福を受けてない人、許してないんです。ある方、そんなことない、許してないことないよって言うけど、忘れるぐらい、 もうある人に対して許せなくて、そしてあれなんですね。で神様思い起こしてくださるんです。本気で神に従い始めると同じようなタイプが来たり、いろんな人が出てきたりして、ところがね、許せないんですよね。どうすればいいんでしょう。一つは祈ることですね。許せないことを認めます。でもこれは罪ですから許してくださいって、許せないことを認めて悔い改めて神様に許しの力を求めて許しを宣言する、これが一つ。もう一つは神様の語ってくる言葉に従う、その許せない人に対して。いつもはねトマス・ムーティの話をするんですけど、今日はね、別の人の話です。コリテン文化と思ったんだけど、もしかしたら違うかもしれない。ポーランド人でね、ユダヤ人を助けた、いっぱいいたから当時ね、ユダヤ人を助けた人がいた、あれの時ね、なんだっけ、ナチスの時にポーランド侵攻して、ポーランド人でユダヤ人をかばった人がいた。その結果ポーランド人なのにユダヤ人をかばった結果、ドイツのゲシュタポというんだっけ、ドイツがやってきて、ナチスがやってきて、そして、家族が殺された。これで分は捕まったはずだからちょっと違うかもしれないね。殺された。でその子は幼い子供だったから隠れてたら彼女だけ助かった。でも家族みんな皆殺しにされた、蹂躙されてね。でその時にそれを隠れて見てたのがその子供だった。でその時のドイツ兵の顔とか覚えてるんですね。で自分は助かった。でその後逃げて、そしてまあクリスチャン、まあ、元々クリスチャンホームだったけどクリスチャンとして育った。でその人は伝道者になって世界中回るようになった。だからコリテン文だと思ったんですけど、ちょっとちゃうかもしれません。ごめんなさいね。で、回るようになった。ところが絶対行かない国があった。ドイツです。ドイツだけは行かなかった。決して。行けなかった。いっぱい招待状が来るけど、ドイツのはもう見るのにふいふいふいってこうやって、まあ、世界中回ったけど、ドイツは行かなかった。決して行かなかった。ところがある時、ふいってみたら、いつもポイってするのに、ふっと行った時に、なんかこう、目に留まって、神様が、ちょっと待てって言われたの。えって見たら、ドイツだったの。開けなさいとか開けたん、将兵だったんで、ドイツだからやめようと思ったら神様行きなさいって言ったんですよ。えってドイツですよって言って、そうだよって行きなさいって、ドイツに行くんですかって、えってドイツが行くんですかって、あなたですって ね面白くないですかね。めいちゃんのお母さんはいつも笑ってくれたんですけど ねでね、そしたらですね、ここでなかったの。その人はね、女の人が、彼女はね、分かりましたって、神様言うなら行きますって言ったんですよ。ね。そしてね、ものすごいきつかったそうですけどね。そしてね、これ2000人ぐらい立ってましたね、立った。で最初はやっぱりね、私はあなた方が憎いっていうか、許せないか、そんな感じでしたってみたいですけどね、話していくうちに、本当にとかされて、みんなもよくてね、もうなんか本当に感動してね、拍手が涙止まずにたくさんの人が涙を流してよかった。で来てよかったと思った時に、一人の 老人が、ね、年を取った男性が後ろの方から前に向かって、そのセンターの通りを、ね、握手しようと思って近づいてきた。その人を見た瞬間、年を取っても分かるんですね、やっぱりね、面影が残ってるから。あの幼き時に見た家族を殺した人だったんですよ。体が凍りついた、体が凍りついたんです。そして ねなんか周りが全部止まるんです、そういう時ってね。体が凍りついて周りが全部止まった。でも立ちつくんだんです。そしたらどんどん近づいてくるんですね。その人は泣きながら手を差し伸べた。その時聖霊の声が聞こえたんです。さあ、あなたの手を差し出しなさいって。で彼女は呆然としたんだけど、その手を聖霊の言われるままに差し伸ばした。そしたらその手を伸ばした瞬間、相手の人がギュッと握りしめた瞬間に、精霊が、まあ、いわゆる頭の先からつま先までいきますけど、ドドーッと注がれたんです。その瞬間許せた。ドドーッと涙が溢れてきて、これはね、体験してるに分かる。許すどころじゃない、その人に対して、あ、ものすごい愛しい愛が溢れてきた。これが精霊の技なんです。体験したことありますか？したことのない人、神はあなたにも差したいと願っている。許すことを学ばないで十字架の愛なんて語れない、許すことを知らないで愛するなんて言わないでほしい。許せないんです。でもそれを神様は許し力をくださるんです。神の言葉に従うときに、この人は積極的にしたかったんじゃない、言われたからドイツに行った、 これが祝福してよかったと思ったら、一番許せない人がやってきた。もう体が壊れて全ての時間が止まったんだけど、聖霊が言ったんだ、手を伸ばしなさいって。手を伸ばしたら、相手が手を掴んだ瞬間、自分から責任を受けじゃない、伸ばしただけだ。そしたら掴んだ瞬間、聖霊が臨んできて、許せただけじゃない、その人は本当に許せてあったんですね。愛おしくなって抱きしめれたんですよね。それから彼女は何度もドイツに行きました。彼女を通してたくさんのドイツ人が救われました。神に立ち返りました。神の働きが大きく広がったんです。あのね、この許しってのはすごく重要なんです。どうしようって、十字架の力を解き放つから、そして祈りが応えられるから。抽象的な祈りをしないでください。具体的に、私は子供が求めるときに、子供がこうしてほしい、愛してほしいって方が分かりやすいんです。お父さんがいいと思うのでいいなんて、まあ、かっこいいこと言われるとかっこよく見えて実は困るのです。今でも覚えてます、小学校4年生の時に、父に私は、まあ、私当時ナショナルと言いましたけど、私は電気を出したピカピカピカピカピカピカって光る、当時にしたらすごい高いスポーツの自転車を買ってもらって、もう今でも忘れませんよね。これが欲しいって言ったらね、それを買ってくれたんですよね。嬉しかったですね。もちろん大人になってそうじゃなくて、もうね、逆にこっちが当たる側になるでしょうし、でもそこを通過しないでね、そこを通過した時に本当に愛が具体化するんですね。そして成長していくんですね。で、まあ、それが求めです。そして今度はそこから今度は受けたという信仰になるには、こう御心を確信するということなんですけど、その御心を確信する関わりっていうのは、この許すことを学ぶ時に開かれてくる。で、今日はね、この24と25を上って言われたんですよ。受けたという信仰をお互い用いていきましょう。ですから求めることはとっても大事なんですよ。求めることはすごく大事で、どんどん求めてください。でもその求めとともに受けたって信仰で、受けたって信仰は何でもいいから受けたって言うよということじゃなくて、受けたっていうことを言うためには、言葉を受けること、確信を受けること、そのためにはそういう神との交わりが必要なんです。あ、これは語ってくれた、神様ありがとうって。ミキさんなら虹を見た時にそれを思えた。パルコさんが直すって言われて、あるこれではっきり確信を持ってた。みんなあると思う。そのそこなんですよね。でそのね、なんだっけ、小村君なら、小村君の方はね、死んなかったですけど、その先生の方は祈って、あ、大丈夫、治ってるから、あ、届いてごらんって言われて、と思ってね、小村君は不信仰ですよね、あのこれまた巻かなきゃいけない、大変なのにと思いながらやったけど、治っちゃってた。信じたからですよ、ね、受けたと。周りの人の不信仰を責めないで、あなたが神から交わって言葉を受ければ、受けたと信じたらそうなるんです。神から言葉が来てたなら。すぐなる場合と時間がかかる場合がある。時間がかかる場合は試しがある。でもその時に繰り返し神のところに帰って、あ、そうだ、言葉を受けた、そうだって確認ができますから、そこに立てばいいのです。だからね、でそれがね、引っかかり出した時はね、うまく回らない時はね、許してないことがある場合がある。許すってことがすごく大事なんです。これをね、覚えててほしいというふうに思います。で、自分ではできないから繰り返しますよ。まず悔い改めて、許しを宣言して、神に、そのね、声でも口だけでもいいから、まず宣言して、で、悔い改める。そして、感情的にも全部許せるようにお願いしますって求めればいい。感情を許させない。宣言して、そこに立って、それもできない人は、宣言もできませんというときはね、神にすがってください、助けてくださいって、それこそ。そして、神様、ね、この人みたいにドイツに行きなさいってね。もう彼は、この彼女はそのドイツに行く、もう見もしなかった、ドイツの将兵は。でもある時シュッと聖霊を止めたん。それでとにかく見させて、って時で行けって言われて行ったん。そしたら一番許せない人がやってきたん。手を伸べてから手を伸ばしたん。これ神様の愛ですよ、まさに。あなたはその主の言葉に応答していくと聖霊が働かれるんですよ。これをね、どうぞ覚えてほしいというふうに。白馬キャンプがありますけど、期待を持って喜んでいく人は受けます。ある方は期待がないというと語弊があるけど、あんまり行きたくないかもしれませんが、中にはね、それでも神が行きなさいって言って行く人は、神が用意しているものがあります。それを受け取ってね、それを拒否しないように。それを拒否したら神のものを失います。神のものを失うのは1億円10億円失うより大きな損失です。ある方はとどまりなさいと言われるから行きたいけどとどまるんです。 祝福されます。ある方は自分のご都合で行きなさいと言われているけど留まっているんです。それでも祝福を受けますが、行った時に受ける祝福は受けません。2では言いませんが、ちょっと促しがあるからはっきり言っておきます。ですか、神に留まりなさいと言われて留まったらいいんです。堂々と胸張って、でも神に行きなさいと言われているのに自分のご都合で留まる方は呪われませんよ、祝福されますよ。でも行った時に神が用意しているものは見れません。当たり前ですね。で、自分の家で行く人も、本当は留まりと言われているのに行く人も祝福されますよ。でも留まった時に神が用意したものは見れません。わかりますかね。みんなね、何したか人は見るけど、そうじゃない、本当にあなたが神と交わって神の御心を確認する、確信持ってとどまるか確信持っていくかです。私は祝福されます。神が引っ張り出してるから、だから祝福されます。わかります。そうなんですよ。大事なことは御心なんです。御心に生きる、御心を受け取る、神の御心を恋したってますか。本当に神様を恋したってるなら神の御心を恋したうんです。自分の願いの成就は求めるのは子供です、構いません。でも本当に成長してきたなら、今度はこの方の願ってること、それが一番だと分かってくる、それを本気で求めるかなんです。それは最初は自分の肉には痛いでしょう、自分の肉では理解できないでしょう、自分の肉では受け取れないでしょう。でもやっぱりそれが御心だと分かったら、肉じゃなくて聖霊に自分を委ねて応答すると、神様が肉なんか殺してくれて聖霊の喜びで満たしてくれて全く変えてくれるんです。このポーランド人は、まあ、これ全部かどうかわからないけど、彼女は肉はドイツなんか行きたくなかった、自分を殺したあの人を許したくなんかなかった、でも聖霊は許してほしかった。で、許した時一番嬉しかったのは本人です。そして彼女の働きが広がって、たくさんの祝福をその後受けたんです。神はあなたを祝福してくれてたまらない、もっともっともっともっと祝福したい、天のもので祝福したい。あなたが本当に神を求め、神の御心を求めるなら、その御心を求めて聞いてください。そして御心が固いだ、それを受けたと信じてそこに立って応答するんです。するとね、自分でどうしてもできなかったことを神はしてくださる、越えなかった壁を越えさせてくださる、どんな分厚い万岩も突き破ってくださる。神様が、神に不可能なんてないんです。この山を動かすって書いてあるね、あの現代語にはね、不可能なことをもう神様は成してくださいます、そういう書くこと書いてあった。その通りですよ。山なんて動かないんですよ。でも動くんです、神様がなされれば。人の証じゃなくてあなたの人生にそれを体験してほしい。神は人ではなくてあなたにそれを体験してもらいたいと願っている。神に猫引きなんかない。どうぞね、それを覚えてほしい。受けたっていう信仰、これ御心を聞き、御心を捉えたら始まる。そしてそれを妨げるのは許せない頃なん。神様を助けをいただいて、神を求めて許して、そして御心の中に行きましょう。恐ろしいほどの奇跡がこれからお互いの、ね、中に始まっていくということを、ね、ぜひ覚えててほしいと思います。天皇様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、本当に私たちに奇跡と御業を表してくださることをありがとうございます。お祈りしたいと思います。罪が愛と苦くれますので、まず悔い改めしたいと思います。主は何をしてほしいのですかって言われました。あなたの願いと求めを主におっしゃってください。天のお父様、一人一人が持っている願い、叫びに応えて、一人一人にあなたは御手を伸ばし、癒しを与え、解放を与え、勝利と解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ、癒されなさい。喉の痛みを消えてなくなれ。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。この言葉を受け取り告白し続けなさい。鏡に向かって宣言しなさい。騙されてはいけません。偽りの声に あなたが従うなら、その偽りの声があなたを縛ります。私の目にもあなたは後悔たっとい、私はあなたを愛している。この言葉が私があなたに与える言葉です。その言葉を一日何度も何度も告白し、自分に向かって宣言しなさい。私はあなたを解放する。そして私の愛があなたを満たすとき、私は持っているあなたに対する計画が始まると知られます。あらすばらすばらすばらす。イエス様ありがとうございます。一人一人の体と心に触れ、癒しと解放を与えてください。イエス様の心と体を癒されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。